グツイのじいちゃんもわからんレディオエクスペリエンス。この放送は幸せ最適化グツイがわからんもんはわからんとはっきり言いましょう。その上で少しずつ分かっていけばいい、そういうスタンスで幸せになるための知識や技術、考え方などを私の実体験を交えて紹介している放送です。今回は車を操る覚悟がわからんというテーマでお送りします。すいません、 BGM をつけっぱなしにしましたね。相変わらず送迎途中に撮ってるんで、風の音とか周りの車の音とか入ってしまうかもしれないけど、ご了承ください。車を操る覚悟って何ぞやっていうことなんですけど、なんか2つぐらいテーマがあってですね、1つ目が生きるってことはなんか車を運転することに似てるなって思ったんですね。それが1つで、もう1つ目はなんかその覚悟っていうことなんですけど、いわば車って現代でいう凶器というか、武器というか、刀というか、その刀と対比してみたいなことをちょっと考えたので、それについてその2つですねを話してみたいと思います。1つ目のその生きることに似てるなっていうのは、おそらくですけど、これはただの私の憶測ですよ。車を運転するのが上手な人はなんとなく生きるのも上手なんじゃないかな。上手っていうのはその、なんて言ったらいいんでしょうね、生きるのにうまいも下手も正しいも何もないのかもしれないですけど、上手って何をして上手っていうのかっていうと、そうですね、他者の価値観を受け入れるとか、ちゃんと権利と責任をバランスしてるとか、そういうところになるとは思うんですよね。あるいは関心の輪と影響の輪をしっかり区別してるというか、しっかり影響の輪に集中してるみたいな、そういう感じですね。それを生きるのが上手っていうことにしましょう。とりあえずいろいろあるんだと思うんですけど、大体その2つがすごいコアになってる気が、核になってる気がするので、じゃあ人生というか生きるのと馬の点のとこが似てるのかっていうと、対向車しかり、自分の前にいる自分の馬の前にいる怪我したりしないように、道路交通法とかいろいろ作って、そういう仕組みをね、ルールを。なんですけど、極論何をしてくるか分かんない。急に前の車がブレーキを踏むかもしれないし、急に後ろの車が突っ込んでくるかもしれないし、自分の車を追い越そうとしてくるかもしれない。いろいろあるけど、ある程度それを予測しながら生きるというか、許容しながら運転してるわけですね、我々は。じゃないとまさに思い込み運転なんてしてるとあっという間に事故ってしまうので、こんなことを言うというか、こういうことに気づいて運転してるのは本当に最近、この仕事上で送迎をするようになってからなんですけど、なってしばらくしてからか、 もうそれまではどっちかというとなんか自分の予想しない予想想定外のことを振る舞いをした、まあ、ドライバーというか車に対してはなんかイラッとムカッとしてたの気がしますね。まあ今でも別にするんですけどするけども別にそこはまあ自分がコントロールできる範囲じゃないんでっていう、まあ、そこにねそのまず今影響の輪と関心の輪が出ましたね。自分がコントロールできる範囲じゃない、関心の輪の範囲ですと、その他のドライバーとか他の車っていうのはで、かつそれをまあなんか自分の思い通りにするというか何かその意見をするというかそういう権利は自分にはあるんですけど、権利を行使するっていうことはそこに責任を持たなきゃいけない、まあ口出しをしたなんでしょうね、口出しをしただけのまあ席は負わなければならないと、そういう感じですね。まあ、だから基本的には他のドライバー他の車のことはまあコントロールできませんよと、だからこっちがある程度予測してこうまあまあそういう人もいるよねっていう形でまあおおらかに受け止めるというかが一番自分にも他人にもまあ厳しくもあり優しくもある、まあ、一貫性があるのかなとは思ってますね。まあそれが幸せなのかなという。まあだからこれがうまくできてないとこの他の車とか他のドライバーとかまあ車に限らず、まあ、歩行者とかもそうなのかもしれないですけど、その辺をうまくこう線引きというか境界を分けられてないと常に誰かの、まあ、視線というか目線というかことを意識してなんかあ迷惑にならないようにしなきゃとか、あの後ろの車になんかがこう速そうだから追いつかれないように自分もなんかちょっとしんどいけどスピード出さなきゃとか、まあいろいろとその周りに合わせる他人軸で生きることになるんですよね。まあ、逆にその自分軸すぎてもそれは他者のことを受け入れられなくっても自分の押し付けになってしまうというか、前の車が遅いから煽るとかねまあ後ろの車がちょっと飛ばし気味でツンツクしてくるから若干邪魔してやろうとかまあ邪魔してやろうってことはないんですけど、そういうことも考えたりする。おっと何やら撮影会が始まってますね。まあ、なのでそのまあまたここで出てくる業縁という考え方あのが出てくるんですけど、まあ仏教というか親鸞というかがあの説いた業縁という行なんだっけ、授業の行ですね、業に縁、えにしですね。人は誰もがあの決まってこういう性格とかこうである、まああのなんだろうな、うん、まあ悪者とか、まあ、良い行いをするとか優しいとか厳しいとか怒りっぽいとか泣き虫とか、まあいろいろまああるとは思うんですけど、まあそういう性格は確かに習慣づけられてこう作られたものはあるとは思うんですけど、人は誰しもがそのどんな状況にもなり得る、その状況によって環境によって、だから自分も誰かにこうイラついた時にですね、イラついたり何か思った時に 自分もその状況だったらなってしまうんじゃないかっていうのを考えると、やっぱ相手の他者の気持ちっていうのを思慮というか考慮できる、それが大事なのかなと思います。まあ、もう一個その刀という車現代の刀というか、まあ、刀っていうのはちょっとあれなのかもしれないですけど、今なんかともすればその何ですかね、その武士の時代っていうのは、まあ、常に対等しててこう、まあ、殺し合いというかそのね野蛮なというかそういう感覚があるとは思うんですけど、でも車だって、まあ、殺そうと思って使えば簡単に殺せるんですよね、多分ね、人をね。それどころかっていうか、その一人怪我するさせるとか殺めるとかじゃなくって、多分下手したら何十人も一気に、何十人はいかないかもしれないけど、10人強ぐらいまで殺せるかもしれない。刀だってそれは振り回してずっと使ってたら殺せるかもしれないけど、多分殺傷能力とか物理的な破壊能力でいうと車の方が大きいと思うんですよね。この1トン軽自動車だって1トン近く1トンぐらいオーバーするものをぶん回してるわけですから、ね、こんなスピードでエネルギーで、まあ、なんか漫画とか、まあ、作り話なのかな。で、知った話、刀っていうのは、まあ、そのあくまで危ないけど自己防衛の手段というか、自分を守るため、まあ、自分の周りを守るための手段、その、まあ、遠距離っていうか、その大人数を相手にどうこうするものじゃないんですよ、ね、という認識を持ってます、私は。まあ、当然刀って言ってもその種類がいろいろあるんでしょうけどね、その戦場で使うようなその刃渡りがめちゃくちゃ長いものとかいろいろあるんでしょうけど、まあ少なくともだからなんて言うんでしょうね、車をやっぱり免許っていうものを取らなきゃ乗れないっていうことは、それなりにやっぱその命を左右してしまうものなんですよね。私も何年前、もう下手したら10年ぐらい前なのか、10年、もうちょっと前かな、自分の車で自転車に乗った小学生を跳ねてしまって、当時はすごく、まあ、落ち込んだものですけど、当然そういうことは起こりうるわけで、かつ私は当時なんか、まあ、あんまりこうよく眠れてなかった、なんていうかな、こうあまり気をつけずに運転してたからそうなるよなっていうのを改めてその時思ったんですけど、まあ、だからやっぱ殺すための兵器とかじゃないんですけど、やっぱいとも簡単に人の命を左右してしまうものっていう自覚をやっぱ持ってるか持ってないかで違うんだろうなと思います。人はイラつくことは、ね、起こるというかね、そのあるとは思うんですけど、どんだけそのなんていうか他者に寛容であってもというか、他者の立場とか気持ちをおもんばかっても超脱線するんですけど、おもんばかるっていうの、おもんばかるってまあどっちもどっちなんですけど、なんか多分おもんばかるってバカで濁点がつくから、なんか字が汚いからっていうか、その読みが汚いからこうおもんばかるみたいなのをなんか聞いたことがその言うように喋るように発音するようになったって聞くんですけど、おもんぱかるっていうのなんかちょっと聞いてて丸気だよなと思うんです私の勘違いでなければ。いや、まあ元にそのどれだけ他者のことを考慮しててもやっぱちょっと刺激を入るわけですね、このイラッとするというか。ただそれイラッとした刺激をそのままに、自分も怒りを発するとか行動するか、それともそれを 受け流すかっていう選択はできる、まあ、あの刺激と反応の間にはスペースがあるっていうのがよく出てくるんですけど、だからそういう イラッとしたからって人をたやすく傷つけてしまうものを感情のままに振りかざしていいのかっていうのはそれは よくないので、だからこそこうその覚悟でもって運転するというか、まあ、つまりは生きるっていうことなんですよ。だからすごく運転が上手な人はなんかなんとなくこう生きるのも上手なのかなっていう思ったところでした。だから車を操る覚悟がわからんで、お送りしました。今回もばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、ぐついでした。